こんばんは。8825KM の次郎です。
おはようございます。 8825KM のニックです。はい、そっちが
7月15日日曜日の、0時15分ですね。
おお、なるほど。こちらは、7月14の、土曜の朝8時16分。
おお、
はい、
なるほどね。あれ、はい、いいっすか。
いいっすよ。
ついにですね、ちょっと報告があるんですけど、
え、はい、
ついに私次郎の歯医者が終わりました。
歯医者、
歯医者が終わりました。ですね、もうかれこれどれぐらいだろう、3ヶ月ぐらい通ってですね、ついに昨日一旦治療を終えました。
あれ、なんかごめん、はい、あれだっけ、報告あったっけ、悪いとか歯が。
いや、特にしてなかったかもしれないですけど。
いや、いきなり言われたからさ。いや、俺知ってた気かな。
いやー、そうなんですよね。それが今日一番嬉しい、今日というか、まあ、昨日か、嬉しくてですね。もう毎週通ってたんでね、ついに終わったというね。やっぱり予防歯科って大事ですよね。
ああ、なるほどね。
で、はい。
いや、虫歯だったの？
虫歯でしたね。なんか、もうそもそも結構埋めたり、かぶせたりしてるところが多くて。
あ、そうなんだ。そうそう、なりやすいんだ。
そうそうそう。そこがこう、明らかにこう見た感じでも傷んでるなっていうのが分かってたんだけど、結構放置してたりしてて。で、それをもう、3、4ヶ月前に治療に行こうと決めて、通い続けてですね。一応歯医者別に、まあ好きな人いないと思うんですけど、私も好きじゃないんでね。確かね、そうだな、4月の初めに行き出したのかな。で、8月に、ちょっと、この住んでる場所離れないといけないのでっていう、嘘をついてね、歯医者さんに。なんか歯医者さんって、まあ、日本の歯医者さんってなんかよくわかんないんですよね。なんかその、まあ、なんかあんまり説明もなく、なんか無駄に回数これ来させられてんじゃないかなって思うようなこともあったりして、なんで自分からね、もう期間を区切って、もう8月にはもう来れなくなるんでっていうのを最初に言って、で、まあ、今回引っ越して初めて行く歯医者さんだったんで、ちょっとそういう風に伝えたんですけど、そしたらなんか意外と、あ、全然それまでには終わりそうですよって初回の時に言われて、ああ、よかったよかったと思って行ってたんですけども、今まで行った歯医者さんの中で一番説明を丁寧にしてくれて、非常に良かったですね。
なるほどね。
結果4本ぐらい直したりしたんですけど、で、あと親知らず2本抜いてとかやってたんですけど、まあ要は親知らず抜いたら、ちょっとこの、なんだろうね、口の中がその復活するのを待たなきゃいけない期間とかがあるんで、ちょっとこれはどうしても抜いた後はここは1週間開けなきゃいけないとかっていうのを細かく説明してくれて、なるほどと、そらじゃあ期間空きますねということで、納得できるようにね、ちゃんと説明してくれたのが良かったですね。あれですか、ニックさん、そっちで歯医者行ってます？
この前一回行ったね、歯の掃除に。
ああ、はいはいはい。いいですね。
そんくらいかな。
自分も今回昨日終わったんですけど、これからは半年に一回行こうと思ってて、で、半年後ぐらいに連絡くれますかって、一応、自分でアラーム設 ットをすればいいだけなんだけど、まあ、それもしつつ連絡くれますかって言ったら、うん、ちゃんとハガキ送りますよって言って、まあ、もともとそういうまあ、サービスというかね、そういうのらしいんだけど、うん、半年に1回はその、うん、そうだね、歯石を取るとか掃除で、
うんうん、
掃除に今度からはちゃんと通ってね、
うん、
3ヶ月もこう通い続けなくていいようにしていきたいなと
思いました。なるほど、ね、ああ結構辛いね、3ヶ月は。
ああ長かった長かったよ。
ああなるほどね。
うん、
うん、で親知らずってさ、
はい、
抜くべきなの？
いや人にまあよるって言ったらそれまでなんだけど、その自分の場合は、うん、その親知らずがその、
うん、
ちょっともう口が狭すぎて親知らずがちゃんと生えきれてないみたいなところもあったりして、うん、要はその周りの歯がその親知らずのせいで虫歯になってるみたいな状況だったんで、うん、まず親知らずを抜いて、うん、その隣の虫歯を治療していきましょうっていうのだったんで、自分の場合は抜きましたね。
うん、うんうん、なるほどね。
そうそうそう。え、ニックさん親知らずどうなってるんですか？
そうですね、全部綺麗に生えてまして。
おお、
ていうか親知らず、いや多分これ親知らずだよな、だと思うんだけど、うん、なんか何も治療せずにほっといてる。
あ、ニックさんは確かにこう、うん、自分のイメージだと歯並びがいいイメージですね。
あ、そうなの、
うん、なんか
あんま意識してない、
まあ、とは言っても多分見えるのって上の前歯ぐらい
そうだよね、下見えないよね、
うん、
うん、そうだから、いやそう、まあそう虫歯ってなったことなくて。
え、
うん、
すごい、
うん、なんでそんなに、いや時々ね、
はい、
歯茎痛えなって時あるんだけど、
うんうん、
そういう時はね、
うん、
もう強引にね、うん、歯ブラシでそこもね磨くのね
え、
でもう血まみ
れ、
はい、血まみれになるんだけどそうすると治る。
いやいや、それ絶対なんか良くないですよね
いやなんか そんなもんかな。時々口の中、歯が痛いってことはなったことない。だから歯茎に炎症が起きたりとか、いやなんかそう起きた時はなんかそうやると、うん、もう次の日はなんかもう治ってんね。
あ、そう、うん、相当口の中頑丈ですね。
ああ、いやでもこれ甘えてたらどっかで、
そうっすね。まあでも
いつか、
え、うん、最近その掃除に行ったんでしょ？
ね、うん、最近でもなんだかんだでも10月、去年の10月だ。
ああ、じゃあもう結構半年以上全然経ってますかね、うん、
まあ正直言うとそれまでが6年ぐらい行ってなかった
。ああでも全然それでも平均だったんだね、うん、じゃあ、
うんうん、
え、てかそっちで歯医者行くのとかってちょっと6年前はじゃあまあそうか、もうそっち住んでたもんね、アメリカにいたから、
うん、そうそう、いや保険とかがねなんかね、うん、そので治療というかできることによってなんか保険の対象になったりなんなかったりするのね。
はいはいはい、
うん、でなんかそれがいやそんなめんどくさい話じゃないんだけど、
うん、
まあ歯も別に悪いわけじゃないし、
うん、
なんか考えるのがめんどくさいそれで行ってなかったっていう。
あ、
でこの前ちょうど10月になんか会社の保険がこうなんだろう切り替わる時期で、あ、まあなんか自分も更新っていうかどの保険を使うのかっていうのを選ぶのね。
あ、
でふと、あ、そういえば歯医者行けんだよなと思って、うちの会社の、
うんうん、
で、あ、じゃあ、まあ、使わないと損だなと思って、
あ、
行ってみたって感じ。
はいはい、え、ニックさん、あの日本の歯医者には行ったことあるんですか？
あ、日本にいた時は、うん、あれだよ、半年に1回あの歯石を取りに行って
た。ああ、ちゃんとしてますね。
うん、大学の時かな、高校の時は行かなかったんだ別に。
あの日本の歯医者さんとアメリカの歯医者さんってなんか違うなっていうところありますか？
あんまりないな。でもね、
うん、
どうなんだろう。いや、正直そのアメリカの歯医者1回しか行ってないから。
ああ、そうなんだ。
うん、わからないんだけど、6年前も日本に帰った時に行ってたの
ね。ああ。
うん、なんでわからないけど、今考えるとどうなんだろう。
あ、そんなに違いはなさそう。
うん。うん、でもなんか歯医者って医者って言われるけど、なんか、うん、医者っぽくないというか、まあでも医者か、なんだろう、うん、なんかね、そう、なんて言うんだろうね、なんかうまく言えないけど、まあそんなにかしこまった感じはないというか、
ああ、他のその病院に比べると、
そう、そうはね、あとなんかあるかな。
なんか、
まあ、なんかね、やたら、うん、やっぱいろんなサービスを勧められた気はする。
ああ、それは何、その歯ブラシ買いませんかとか。
いや、じゃなくて、なんかディープクリーニングやりませんかみたいな。
ああ、はいはいはい。
とか、
より綺麗に。
で、そう、で、俺だから6年やってなかったから、まあ確かにな、これ、まあうまく乗せてんだろ、られてんだろうけど、やってみた方がいいかなと思ってやったらさ、結局ね、結構綺麗で、あんま意味なかったなと思ってんだけど。で、あの麻酔ってすごいね。
麻酔？すごいですよね。
あの、そう、多分歯の麻酔、そう、なんかそう、ディープクリーニングって結構なんかゴリゴリ奥まであるみたいで、なんか麻酔かけられてさ、
はいはい、
初めて、ね、麻酔やったのね。
あ、歯に？
歯に、
はいはい、
歯にって口、あれは喋れなくなるね。
ああそんなに、それ多分結構強めですね。じゃ
あ、そうなんだ、
まあ、自分が今まで経験したのだとそこまではないですね。
ああ、なるほどね。ごめんなさい、ジローさん今、
はい、
サッカー見てました？
え、見てますよ。これすごい、ね、よく止めたね。
よく止めたね。すいません、なんか話、今ポッドキャスト聞いてる人たちはわけわかんないと思うんですけど、
はい、
僕と二郎さんはワールドカップの再決定戦を見ながら今録音中
です。そうですね、イングランド対ベルギーのね、今後半25分ですね。
そう、イングランドが今もう点入りそう、もう完璧抜いて浮かしたら最後戻ってきたっていうディフェンダー、ね、
すごい。
いやー、すごいね。再決定戦ってこうやる気になんないよね、多分。
どうなんだろうね、この選手たちのモチベーションとしては、
ねえ、なんか昨日記事読んだのだと、監督はなんか結構ボーナスが変わるみたいだね。
はいはいはい、まあでも選手たちもそうなんじゃない。
うんうん、
3位か4位かでね、まあ、どの程度の差があるのか分かんないけど、うん、多分まあなんか分かんないけど、まあ、自分の年収ぐらいの差は出てきそうだよね、うん、3位か4位かで。
だよね。なんか監督それぞれ、イングランドの監督が多分3位になったら多分なんか2億円ぐらいのボーナスらしいかな。
え、2億？
うん、確かそんなん出てた。
自分の年収っていうか、もうそれ、自分って、まあ、私、二郎のそれ、多分生涯賃金ぐらいあるじゃないですか。それは必死になるわ。それ、監督としてはもう絶対勝てよってなるな。
うん。で、ベルギーの方は1億ちょっとかな、確か。
ああ、まあまあ、でもね。
うん。っていう記事を見ましたね。あれ、違うかな？チームでなのかな？わかんないけど、
まあ、
まあまあ、そう、そんなん言ってましたよ。
あ、じゃあとりあえず先に紹介を、うん、
紹介を
お願いします。
はい、8825ゲームはロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカとニュースのホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ8825KM でお願いいたします。
お願いします。
おい。そうっすね。じゃあ、ちょっとサッカー途中入ってくるかもしれないですけど、話の間に。 途中経過
が、
はい、まあニュース始めます
か。あ、そうですね、
ニューストピック、じゃあ前回僕からやったんだっけ。
そうですかね、うん、確か、
うんうんうん、そうしたら今回二郎さんからでお願いしていいですか。
はい、
うん、
ですね、ニュースなんですけど、
はい、
7月9日から東京都で、
うん、
あの時差ビズっていうのが始まったんですよね。
ほう。
で、まあ、何かっていうと、あの要は通勤の時間ずらして電車の混雑緩和させようっていう話なんですけど、
うん、
でこれ東京都がやってて、東京都の行政の方が、うん、まあ、これ今東京都知事の小池さんねが、なんか公約にしてたらしいんですよね。
ほう。
小池百合子都知事の満員電車をなくすという公約から始まったと。
ほう。
都が主導する通勤時間をずらす取り組みで、去年は7月11日から7月25日の実施で、約320社が参加した。まあ、これ社っていうのはその民間企業でね、
うんうん、
で今年は7月9日から8月10日まで、まあ、期間を去年よりまあ倍ぐらいにして、うんうん、さらに冬も行う予定だということですね。
うん、
で、まあ、これ何かっていうと、2020年の、東京オリンピック、
うんうん、
を見越してもいて、
うん、
で、あ、そうですね、これ記事書いた人が、鳴海浩二さんっていう町探訪家っていう肩書きの人なんですけど、
うんうん、
あ、自分たちより若いですね、1990年神奈川県生まれって書いてますね。この人が、東洋経済オンラインに書いてたかな、
うんうん、
で、中央大学の田口教授のシミュレーションによれば、オリンピック・パラリンピック開催中、朝のラッシュ時には乗車率 200% を超える電車が 1.5 倍に増え、東京や新宿などの大規模駅は最大 20% 程度利用者が増えるだろうと。
おうおう、なるほど、
ね。いや、これはですね、私、二郎にとってはですね、かなり、
うん、
大変な問題で、
お
う、っていうか、はい、私は実は娘が生まれる前までは、
うん、
一人時差ビズやってて、すでにね、
は
あ
は
あ、うん、で、まあ会社の最寄り駅に朝の7時に着くぐらいに行って、
うん
うん、だからまあ電車は空いてて、
うん、
っていうのも混んでる電車に乗るのが嫌なんでそうしてたんですけど、うんうん、なかなかね。でこれ結局なんかこの町探訪家の鳴海浩二さんが言うには、うん、去年とかだと要は効果の検証がはっきりとされてなかったと。で自分も見たんですけど、うん、なんかね、うん、まあ、東京都のホームページ見たらその結果とかって出てるんですけど、うん、なんか雑なんですよね。大した情報を集めてなくて、で 都の職員もやってたらしいんですけど、う
んうん、
そこら辺別になんか何の結果とか出してなくて、
うん、
うん、だからなんかもうちょっとこう検証をちゃんとやっていってほしいねっていうね。うん、
なるほどね、うん、
まあそっちはどうなんですかね、あんま関係ないですかね、こういう満員電車とかは。まあニックさんに至っては、まあでもあれか、そっちは渋滞ですかね、車の。
そうですよ、
うん、
いやー渋滞はね大変なんで、いやーで時差ビズ、
うん、
やりたいですね、
うん、
ていうかまあ早く出社してっていうのはね、
うん、
まあやるよね、
うん
うんうん、
なんか今日本って結構働き方改革みたいなのも言われてて、
はい、
まあそこともまあこれマッチするのかなと思うんだけど、まあ早くするばっかりじゃなくて遅くするっていうのもありだと思うけどね。
うんうんうん、ね、
そう。でね、これ自分も本当はまあ昔みたいに早くね、会社の近くのカフェに行って、
うん、
自分そのカフェで2時間ぐらいいるんですよね。
それ長
7時から9時ぐらいまでいて、その間に何だろうな、自分の、まあ、ブログを書いたりしてるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと今度ブログのリンク、ショーノートの方に貼っておきたいと思います。
はい、
それ書いてたんですけど、最近それができないんで全然ブログが更新できてないっていうね。
ああなるほどね、それは良くない。
で、まあ、娘がいて、保育園もねさすがに7時からなんですよね、早くて。
はいはい、
なんで7時に預けても、うん、やっぱり7時過ぎの電車にしか乗れないんで、結局着くのはやっぱ8時とか8時過ぎとかになっちゃうんで、でその頃が本当にピークでですね、
うん、
うん、もう本当にそのやっぱり女性の近くには立たないようにしてるんですけどね。
お
やっぱり痴漢の冤罪とかがあるんで怖いんでね。
はいはい、怖いね。
そういうのも怖いしっていうのもあって、その早くにね乗ってたってもあるんですけど、今もうそれできないんで、なるべくおっさんの後ろに立つっていうか、おっさんの近くにっていうね、いう風にしてますけどね。
なるほどね。
もっとこの取り組みが進んでってね、本当に小池さんの公約通りね、満員電車がなくなればいいなと思ってますけど、
うんうん、
もうなんかそう考えると、もう会社辞めた方がいいんじゃないかなって思うよね、突き詰めると。自分でね、仕事をするとか、なんならその、なんだ、もし選べるんであれば、そのいわゆる混む方向と反対側の、
うん、
いわゆる上り下りって日本だと言うんだけど、下りの方に乗れば、空いてるんでね、下りの方にある会社に勤めればいいっていう話なんですけど、う
ん、はいはい、そうはね、
うん、
いやむずいよね。
あ、難しいですね。頑張って満員電車。
いやでも、いやわかるよ、本当ね、そう、渋滞が本当悩みでね、さっき言ってた
時は、はいはいは
い、どうしようかって、大体まあ9時出社、
うん、
だからやっぱみんなその辺の時間に出てくる。まあ、だいたい9時だったら、まあ7時半ぐらいに出れば間に合うのか。
うん、
あ、だからまあ1時間半ぐらいで着くんだけど、
うん、
なんだろうね。その渋滞って予測できないからさ。
はいはいはい、はい。
なんかわけわかんない塾やっててさ、
うん、
いやこれ知り合いが言ってたけど、アメリカっていうかこのロサンゼルス、
うん、
なんかもうアメリカ人ほんと事故が趣味じゃないかみたいなぐらいの影響で事故ってるからね、
うん、
なんでみたいな、
うん、
いきなり車燃えてたりとかさ、よくわかん
ない。え、車がいきなり燃えてん
の？この前もあったよ一回、なんかね、うん、ね、いや、いきなり燃え始めた車があって。
え、それはね、ミックを目撃したってこと？
目撃したね。なんかね、ピックアップトラックってわかるかな？
うんうん、後ろが荷物積めるようになってるようなやつ。
そうそうそうそうそうそう。あれで、なんか煙出てるなと思ってたら、うん、だんだん火がね、わってこう、でかくなってって。
うん。
で、なんか多分置いてたんだろうね、そこに。
うん、うん。
で、すぐ横に避けて止まってたけど、ね、結構燃え始めて、あれどうすんだろうって思ったけど。
うん、
なんかすげえ興味が出てて、ね、出てて、なんか石焼き芋でも焼いてんのかみたいな感じになっててさ、
いや、ああなるほどね、それ恐ろしいですね。え、でそれ何、結局隣を通るわけ？
ああ、その抜いてったけど。
怖いですね。
まあまあ、そう、そんな勢いでよくわかんないこといっぱいあるからさ。
うんうんうん、
そう、なんか、まあ渋滞があるわけだよ。
うん、
で、そうだから、そう、7時半に出ると9時に間に合わない可能性があるから、やっぱ7時に出たりとかさ。
はいはいはい。
やるんだけど。いやー、でもそれも辛くない？
いやまあ、
朝早くて。
自分は結構朝多分強い方なんで。
あ、そうなんだ。うん、
いいんですけどね。
なるほど、ね。
まあ、ただそこの、その2時間ブログ書いてたり、なんだりしてるんですけど、
うん。
うん。まあ確かにその分早く会社行って、早く帰ればいいっていう話もあるんですけど、
うん。
まあ、もうだから今はもう無理なんですよね。娘いるんで。
うん、はいはい。うん、次郎さん、ね、帰宅はいつもどんな時間なの？
時間はだいたいね、まあ、自分勤めてる会社スーパーホワイト企業なんですよね。
おう、
まあ、帰ろうと思えば本当に毎日6時に帰れる。
はいはい。
定時が9時6時なんで、
おう、
まあ、だから6時に会社出たとしたら、まあ、7時過ぎとかには家に着くんですけど、だいたいいつも7時ぐらいに会社出るんで、まあ、帰ってくるの8時とか8時半とかか。
はいはい。うん、
で、そっから8時半から娘風呂に一緒に入って、
うん、
で、そっからご飯食べて寝るって感じですかね。
なるほどね。うん、なるほど、なるほど。あれ、うん、じゃあ、あれ、1時間ぐらい？
1 時間ぐらいですね。通勤は、ドアトゥードアでちょうど1時間ぐらいかな。
なるほどね。う
ん、ニックさんどんぐらいでしたっけ？ 1 時間半。
1時間半が、うん、オフィスが今2つあって、
うんうん、
あ、で、その遠い方が1時間半ぐらいで、うん、もう一個は、もう一個は近くて、うん、15分20分。
うん、どっちが多いんですか、最近は。
最近は遠い方が多い
ね。ああ、そうなんだ。
だからもう、疲れましたよ、みたいな。いや、そう、ほんとね、早く自動運転に世の中になってくれない
と。そうですね。
うん、困りますよ。
でも、そこら辺やってないんですか、あれ、なんだっけ、あれ、ど忘れちゃった、ウーバーか。
ウーバー、はいはいはい。
自動運転の車走ってないですか？
自動運転はまだテストをしてる段階だから、そんなに、一般には出てない、
ね。ああ、そう
なんだ。テスラとかね、
うんうん、
まあ自動運転ではないけども、ちょっと、まあアシストがついてるのとか、
うんうん、
あと、スバルもあるし、
うんうん、
その、まあいろいろとあるけど、まだ、その完璧な自動運転
は
存在してない
。はいはい
はい、うん、なるほどね。何の話？あ、フレックスビズね。
そうそうそう。
いやー、ね、もうガンガン、多分、それ全然ありだと思うんで、
うん、
もうね。
本当ね。
むしろアメリカも、まあ多分、ハイテク系、IT 系とかはやってると思うし、
うん、
ね、自分とこは、まあ、そんな、まだちょっと硬いんで、ないんだけど、
うんうんうん、
前勤めてた会社も、まあ、米系アメリカの会社でだけど、
うん、
まあちょっと固い企業だったんで、
うん、
もう9時、そこ厳しかったよ。9時にはね絶対出社してないといけなくて、
うん、
で、最初は指紋だったけど、途中でなんか指紋は個人情報がどうのこうので、
うん、
文句を言う社員がいっぱいいたから、
うん、
途中がカードに変わったんだけど、そのカードスキャンを、
うん、
朝9時にまでやってないと、
うん、
まあ、入り口なんだけど
ね、うん、
まあ、遅刻って見なさいって、遅刻3回でクビだったのね。
完全アメリカの企業ですよね。
そうそうそう。
なんかちょっと意外な感じしますけどね。
やばいよ。で、朝9時だから、8時55分過ぎた時からみんなのダッシュ。駐車場から
。
すごかったね。まあ、遅刻3回って言って、まあ、それで理由しっかり言えば、
うん、
まあ、見逃してくれんだけど、
うん
うん、そう、でもね、厳しかった。
へぇ、
うん、
なんか今の話でちょっと思い出した、
うん、
日本の、どっかの 自治体の職員さんかなんかが、うん、確かね12時からお昼なんだけど11時57分とかになんかお昼に出ちゃって、うん、なんかね処分されたとかなんとかすいません曖昧すぎて、
うん、
でその3分ぐらいいいじゃんみたいない
やいいよねそれ何なんだろう
ちょっと何だったっけな昼休み早い
なんだよ Google さんに聞いてるんですか
Google さんに聞いてるんですけどちょっとね、うん、まあちょっと次回にでも話しますよちゃんと
わかりました、うん、なるほどね
でもアメリカの企業っていうとねなんか別にそんなに時間、うんどっちかというとね、なんか日本の企業がそういうのあるっていう方がまだなんか分かるような気がしますけど、厳しいですね、それね。
うんうんうん。
ちなみにじゃあ3回遅刻はしてないですか、ニックさんは。
してないですね。
2回まではしたみたいな。
いや、1回しちゃったかな。あとはしなかったね。
その1回は普通にもう本当に遅刻？
それはね、うん、そうだね、もう、あと2分間に合わなかったみたいな。
あ、そう。それ渋滞とか
ね。その時は。多分そんな理由だと思う
けど、ね。まあでも渋滞なんて予測できない。
まあでもある程度はね、
まあ早
く。だったら早く出てこいよ、はいはい、ボケみたいな感じだった、
ね。あ、そう。
そういう。
あれですよ、うちの今勤めてる自分の会社は、一応遅延証明って電車だとね、
はい、
それぞれの鉄道会社が出してくれるんですよね。何分遅延しましたって。はいはい、でそれを持っていけば一応いいことになってるんだよね。
うん、うん、
まあね、あれもあんま出しすぎるのもね、なんかバカみたいな。だいたい遅れるんですよね、毎朝。うん、東京の電車って、10分、5分、10分遅れるんで、それ毎日持ってったら、うんまあ、それこそね、5分10分早く出ろやボケっていう話になるんで。でも自分なんかも結構ギリギリに行ってますよ。そうそう、そのさっきの話で、その時差ビズの、その、さっきの町探訪家の人が書いた中で、はい、そのなんか、この時差ビズの意外な効果を指摘する専門家もいるって書いてて、時差別で乗車率を、はいはい、が下がったというよりも、その関連して鉄道各社が列車別の混雑の情報公開を、うん駅のポスター等で行うようになったことが大きいって書いてるんだよね。で、これ何かっていうと、その列車1本ずつの情報を、うん、そのどれぐらい混んでるかっていうのをこう見える化したんだよね。
うん、
でそれでなるべくなら空いてるあの電車に乗ろうっていう人が、まあ、増えたっていうことで、うんまあ、この取り組みの、まあ、あの意外な効果っていうところでなんか報告されてますけど、確かにねあるんですよね。なんか例えば8時の電車はめちゃくちゃ混んでます、うん、で8時10分の電車もめちゃくちゃ混んでます、うん、でも8時5分の電車はふわっと空いてますみたいなのあるんですよね。
うん、
なんでそれがまあ見える化されて、その一応電車選べるようになったっていうのは、まあ、今回のこれの意外な効果としてね、報告されてますけど、確かにそれはあるだろうなと思いますね。
それリアルタイムで全部わかるの？
いや、リアルタイムじゃなくて、なんていうの、いつもだいたいこれぐらいの乗車率ですっていうのが、出るんで、まあだからあんまりそれ長い間貼っとくと、みんな今度空いてるのに乗り始めるんで、それが混むっていう、まあ、のはあるんでしょうけどね。まあでも多分、朝なんて、そんなの貼ったところで、それに対して柔軟に対応できる人多分限られてるから、
はい、
そうそう多分変わんないとは思うんですけどね。
うん。うん、いや、僕は無理です、ね。もう眠くて朝
は。
なるほどね。
っていう ね、 面白いね、日本の東京都のね、取り組みですよ。
なるほどね、
はい。こちらからは以上です。
はい。じゃあ僕からですけど、 まあ、報告なんですけど。
ああ、はいはい。え、歯医者終わった？
あと、まあ、歯医者。え歯医者は違う。アントマン&ザ・ワスプ。
はい。
見てみましょう。
ああ。ね。ツイッターでね。確認しましたよ。
あ
いいね、あ、ちょっと待って。はい、ベルギー行って入れましたよ、今。後半37分。
あれそっち遅くない？
え？いや、ちょっと自分が多分見るタイミングが遅かったかもしれないですね。
もうこっち、あれだよ、
あ、そうですね。
ロスタイム入って、
もう、あ、てか今
終わる。
今終わりましたね。
あ、嘘。
うん。うん、あ、今終わったな。ちょっとすみません、ブレましたね。はい、いや、いいよね、映画館もね、本当になんか、ニック書いてたけど、なんかサーカスみたいっていうか。
ああ、そうそうそう。
いかにもなんかアメリカの映画館っていう感じでね。
そう。
うん、
いいっすよね。
ちょっとその、まあ、内容の前にですね、
うん、
ニックさんがその、言ってた初代ワスプ、綺麗だって言った60歳の、
ああ、はいはいはい、
ミシェル・ファイファーさんね、ちょっと調べたんですけども、彼女のキャリア、まあ、これ日本語版ウィキペディアからの情報なんですけども、ですね、高校卒業後、スーパーマーケットのレジ係として働きながら、ゴールデンウエストカレッジに通うが、ミスオレンジカウンティーコンテストに出場して優勝した。その時スカウトの目に留まりロサンゼルスに移ったと書いてます。ご近所さんですか？
ご近所ですね。今僕もウィキペディア見てるけど、うんうん、サンターナか、ご近所ですね。
あ、
知らなかった。ミスオレンジカウンティーコンテストなんてあるんですね。これなかなかマイナー、まあオレンジカウンティーって結構まあそれなりに大きい、うん、なんだろう、カウンティーだから郡か、郡っていうのかな、郡って何なんだろう、県ぐらいな、県じゃないか、
いや郡はあれですよ、日本で言ったら、うん、例えば県の下ですよね、市と同列だけど市よりは多分小さい、規模の小さい単位になるのかな、多分、
なるほど。うんうん、まあそんなところのコンテストってあったんだね、
だからあれ、ね、今年からとりあえずミスオレンジカウンティコンテストを毎年見に行った方がいいんじゃないですか。
ああ、これ確認した方がいいですね。
でもあれですかね、はい、今もしかしたらこういうミスのコンテストとかっていうのもね、なくなってるかもしれないですね、うん、なんか、
うんうん、
こう時代の流れというかね。
ああ、
まあまあ、ちょっとこれ話し出すと長いんで、とりあえず、どうでした？
ごめん、ちょっと一個気になったのは、はい、20歳の頃、カルト教団にハマってたことを告白した。太陽光さえあれば、人間は食料や水なしでも生きていけると信じていた。なかなかすごいね。
え、それ日本語版見てます？
うん。
ウィキペディア？
うん。
あ、本当だ。
そうなん
だ。すごいな。
あれかな、なんか、これ年代的に、その、なんて言うんだろう。いろいろと、こう、サイケデリックなものが、流行った時期、なんて
言うの。あ、ヒッピーとか、いわゆる。
そう、ヒッピーの、とかかね。
なるほどね。菜食主義者として知る。なんか、ちょっとこれ話ずれるんですけど、まあ、ちょっとこれ難しい話になるかもしれないんですけど、
はいはい、
菜食主義者っていうのはいわゆる野菜は食べるけど動物は食べないってことか。
そう、
なんか自分の感覚からすると、うん、ちょっとすいません、これ厳格な人が聞いたらちょっとなんか言われちゃうかもしれないですけど、なんか自分、にとってはなんか別に動物と植物ってそんな差はないと思ってて、
ああはいはいはい、
なんかいや動物は食べないけど植物食べるっていうのはなんかあんまり、うん、なんかピンとこないというか、 まあ、動物食べないんだったらじゃあ植物も食べない方がいいんじゃないと思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、ね、ちょっと重たい話になりそうなんで、うん、
いやいや言ってることは分かりますよ。あのいやなんか知り合いにもこっちで僕いて、うん、はいはい、まずねカテゴリーとしてはベジタリアンとビーガンってあるのね、うん、
はいはいはい、
でビーガンの方がまあ強い、
うん、
本当に何にも動物的なものを食べない、
うん、
でなんかいろいろ聞いてると基準はなんかいろいろあって、うん、その人の場合は、うん、あのなんかなんていうの、逃げるもの、
うん、
を捕まえようとして逃げるようなものは食べないみたいな。
ちょっと待ってください。その方はちなみに日本の方ですか？
あ、日本の方
です。ああ、そうなんですね。ってことは、じゃあその人は一応自分ではビーガンって言ってるんですか？
そうですね。
でも、はい、なんかいわゆるビーガンだと卵食べないっていう
感じ、そうですね、はい、
イメージするんですけど、卵は逃げないですよね。
ああ、いやでも食べないですね。もうそれはもう将来的には逃げるもんなんで。
将来的には将来的には逃げる、はい、逃げる、はい、いやいや将来的に逃げるかどうかはその保存の方法によって変わってくるんじゃないですか。
いや、まあ、
まあ、
逃げるものからもう出てきてるし、うん、
なるほどね、
もうダメなんじゃないですか。
ああ、なるほどね。逃げるものからっていうのは、ちょっとなんか、初めて聞いた。
いや、なんか、ちょっと基準分かってなくて、なんか人によってはなんか血が出るものは食べないとか。
ああ、はいはいはい。
あるらしい。
なるほどなるほど。
あとなんか、痛みを知る動物は食べないとか。
ああ。
なんか人によってよく分からない、その基準
は。
でも、まあ、食べてないですよね。
はいはいはいはい。
その人は、まあ、そういう意味では日本で今そういうの流行ってるの？菜食主義。
いや別に今流行ってるってことはないとは思うんですけどね。ただでも、うん、なんか最近聞いたのがあのビーガンじゃなくてあのイスラム系の人たちってなんだっけあれ。
あ、
はいはいはい、ビーガンとはちょっと違って、
はあ、あのあと豚食べないとか、
そうなんだっけ、
ハラール
だっけ。
はいはいはい。
なんかそういうので、あ、この前あの、うん、そうマレーシアの友達が来た時はそのお店で食べましたね。
あ、そう。
ただ話聞いてるとそこも結構本当に厳格な人たちとそうじゃない人たちがいて、うん、まあその自分の友達は、まあ、まあまあ普通に食べない、まあだから別に同じフライパンとかでとかっていうところまではないみたいだね、うん、なんかその別に同じフライパンで例えば豚肉焼いてても別にその豚肉さえ食べなければ OK みたいな、
はい、
あ、まあでもそういうのは多分結構日本もあの東京とかに関して言えばやっぱり海外の人というかね、うん、いわゆるその日本の人以外の人も結構増えてるんで、まあ、旅行とかも含めてね、うん、あの結構そういう店もね、あの増えてんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、うんうん、いやあのねビーガンの人たちにとってはね、うん、日本って大変だよ、いろいろ聞いてると。
あ、まあそうだろうね。
お菓子とかさ、うん、結構ねこう後ろの表示を見るとね、
うん、
結構乳製品使ってたりとかさ、
うん、
多いの、はいはい、いやこれ食べるもんないっしょみたいな、
うん、
そういう人たち、
うん、そうだよね、
うん、
だって子供の駄菓子なんてほとんど魚でしょあれ。
あ、そう。
いや、わかんないけど、魚の、なんか、白身みたいな感じじゃない？蒲焼き三太郎とかさ。
あ、そうなんだ。うん、あ、いやーね、そう。なかなか。
いや
大変だと思う。まあまあまあ、そう。そう
ですね。
で、なんでその話になった
の？いや、オレンジカウンティー、ミスオレンジカウンティーの話から菜食主義っていう話になって。
ああそうかそうか、はい、そう、まあ一番話最初に戻すと、そうあのアントマン&ザ・ワスプを見た、
はいはいはい、おお、どうでした？
うん、いやあのね、
はい、
まあいや個人的にはちょっと物足りなかった、正直言うと。
あ、そう。
まあ、なんだろう、やっぱね、インフィニティウォーがね、
はいはいはい、
ちょっとインパクト強すぎちゃった。
あ
の、で、それに比べたらこれはちょっとまあ、まあ、ちょろいかなって感じで。
はいはいはい。
でもやっぱ最後は、まあまあ皆さん予想してたようなことがしっかり、エンディングのところであって、
うん、
まあ次のインフィニティウォーの後に繋がるんだろうな、みたいな話ではありましたね。
はいはいはい、
なんか、あれ、ちょっと英語だからよくわかんないんだけど、クワンタムローとか言ってるんだけど、
はいはい、
アントマンが行っちゃう世界
みたいな、うんうんうん、
あれね、日本語でなんて言うの？
字幕で出てたのは、
うん、
わかんないな。なんかその、うん、すごくどんどん小さくなっていく世界の話でしょ。
そうそうそうそうそうそう。
覚えてないけど、もしかしたらそのまんまカタカナで出てたかもしれないね。
ていうか自分の
ちょっとニックさん、これネタバレします？
ネタバレはあのね、はい、避けて
ます。あ、避けてます。ありがとうございます。
まだ、はい、ジローさんが見られてないんで
だってまだまだ見れないですよ。だって今日まだ7月の15日ですから、あと1ヶ月半ありますからね、うん、
やばいね。1ヶ月半。なんでなんだろう。
うん、いや、ツイート、ニックのツイートに対してリツイートしたと思うんですけど、もうそっち、ネットフリックスとかで配信されてんじゃないかっていうね。8月31とか言ってたら。
はあはあはあ。
っていうぐらいね、差がありますよね。
ああ、うん。
これ、ニックさ ん、これ、例えば YouTube とかでネタバレ動画作ったら、日本のコアなファンの人、うん、ほとんど見るんじゃないですか。
確かに。
ちょっと、ポッドキャストで喋ってても、あんまり、ね、今やっぱ YouTube らしいんで。いや、でもね、やっぱこうしてね、ポッドキャストやってるわけだからね、ここに聞きに来てほしいですよね。
そうそうそうそう。なんかね、そう、なんだ、クワンタムローでいいのかな、
うん、
なんて言うんだろう。そんな、クワンタムリーム、
うん、
出てんな。そう。そこでね、こう、なんかやるんすよ。
なんかやるんすか。
まあそこのやっぱパワーがあって、そんな世界が。それを、だからちょっと使おうとしてね、って感じで。
はい、まあ、何を言ってるか全くわかんないですけど。
いやまあそんなんで、まあそれが今後どうつながっていくのかな、ってところですね。
うん、
で、まあ、まあ、そういうつながる映画なんで、他の話に、まあ、そういう意味では見ていいんじゃないかと思う。
というか、まあ、見てないと、例えば、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーじゃなくて、アベンジャーズの
4
にうまく入っていけないんじゃないかっていうところもあるということで、いいですかね。
そうですね。
なるほど。
はい、ぜひ。
じゃそこは押さえてもら
って。ついでにもう一個言うと、
はい、
ブラックウィドウっているじゃん、
はいはいはい、
あの単独映画が作られるらしいですよ。
お、それは、ブラックウィドウってあのソーとか、あ、そうじゃないや、サノスめっちゃ止めてた人ですよね、謎のパワー。
いや違う違う違う、あれは違うね。あれはなんだっけ。
え、ブラックウィドウって女性ですよね。
女性、あのね、スカーレット・ヨハンソンって。
ああ、が、ブラックウィドウ。ああ、はいはいはい。あれ、
うん、
インフィニティ・ウォーでブラックウィドウって消えました、最後。
いや、残ってる。
うん。なるほど。
うん。の単独映画が決定というか、監督が決まったらしいですね。
うん、
そう。まあ、なかなか、女性が主人公の映画は売れないみたいな、
うん、
正直あって、
あ、マーベルの中でも、
そう、売れないっていうか、やっぱグッズが売れなくなっちゃうとか、
うん、
おもちゃとか、あ、やっぱそういう大人の事情があったみたいでやんなかったらしいですけど、
はいはいはい、
ちょっとついにやるということで、はい、まあマーベルまだまだいきますよ。
そうですね、はい、あれですよね、今週、ニックは サノスに殺されて、はい、私はサノスに生かされたっていう、あの最高なかなか秀逸でしたよね。ディル・サノス、ね、キル・ドット・ミーか。
うん。
うん、
そう。あれね、うん、ちょうどインフィニティ・ワー公開した後にも、あれ、なんかね、
うん、
そう、知ってて、
ああ。
やったのね、その時。
はいはいはい。
その時はね、生かしてくれてたんだけどね。やっぱ気変わったらしくて、今回もやってみたら消されちゃいました。
はいはい、
はい、
あれ、そっちのサイトで、レディットっていうサイトが結構でかいサイトがあるんですかね、掲示板みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
なんかレディットの、その、まあ、一個のコミュニティというか、サブレディットって呼ばれてる中でも、なんか、半分のアカウントがバンされたって言って、なんかニュースになって見ましたけどね。それでも30万アカウントとかって書いてたんで、どんだけの人たちがやってんだよって、ちょっと、はために見て思いましたけどね。そんな有名なサイトなんですか？
レディット有名だね。
こっちで言う2チャンネルみたいな感じですかね。
うん、に近いと思う、自分の意識としては。うん、
なるほどね。
うん。そう、なんか、一回なんか、すごい見てみようと思ったんだけど、
うん、
ぶっちゃけ使い方よくわかんなく
て。はいはいはい。まあ、
まあ、多分使い方って、でその
タイプないと思う。そうですね。自分もあの2チャンネルって今言いましたけど、うん、見たこと多分ないんですよね。もしかしたらなんか読んでた記事が2チャンネルだったのかもしれないですけど、
はいはいはい、
結構友達とかでも2チャンネルの記事見てる人いるんですけど、なんか全然自分はその文化とか使い方とか見方とかもよくわかんなくて、うん、なんか誰かが誰かに例えばリプライしてるとかっていう、その見方がまずわかんないですよね。誰が喋ってんだこれみたいな、はいはいはい、
うん、
っていう感じですね。まあそんな感じですかね、レディットも。
そうですね、よくわかんないですね。うん。
なるほどね。
はい。まあそんな感じで、
うん、
ちょっと、まあこれから多分ですね、うん、なんか今週、ん？来週末、今週かな、うん、サンディエゴでコミコンっていうのが
あって、ね、先週も言ってた。コミコンってニックは言ってて、なんだろうなと。コミカンファレンスの略でいいんですかね。
ああ、そうなんだ。
いやいや、知らないですよ。知らないですよ。
いや、でも、ぽいね。はい。そう。で、そこで、多分これからですね、いろんなトレーラーが、
あの
ムービーの、
はいはい、
ガンガン出てくるんですよ。多分、インフィニティ・ウォーか、あ、キャプテン・マーベルか、多分、
ね。ああ、そうですね。
その話かな。
キャプテン・マーベルの女優さんって、もう決まってるんですよね。
あ、もうだって撮影してるよ。
ああ、なるほど、なるほど。え、初代ワスプとどちらが好みですか？ニックさん的には。
ね、どっちが好みか悩みますね。
はい、
やっぱ、いやー、これ被っちゃうけど、今の人かな、そう言ったら。あ、
え、
初代ワスプ。
初代ワスプの方が好み。初代ワスプの方が好みということでいいですか？
いや、悩みどころでして、はい、選べないですね。
選べない。
選べない。
ちなみに、
ジローさんは
キャプテン・マーベルは、1989年生まれの28歳と、初代ワスプは、1958年の60歳ですね。
ああ、なるほどね。
まあ、親子ですよね、年齢。ね、年齢差的には。
はい。いや、それ考えたら、やっぱ、まあ、初代よりかは、今の方ですよね。
まあまあまあ、そう
です。はい。普通に考え。まあね、でも、本当お綺麗な方なので。
確かに、はい。あ、結構、初代ワスプ出てくるんですか？
最後の方かな
にちょっと出るぐらいですか？
いや、もう、でも結構重要な役で、
はいはいはい、
あんまり言うと、
そうっすね。
ネタバレになっちゃうんで、うん、あれですけど。
そうですね、うん。出てくるってことはってなっちゃいますもんね。
そうそうそうそうそう。うん、
なるほど、なるほど。
まあ、
その、今、綺麗な人の話してて思い出したんですけど、
うん、
自分の会社のオフィスって7階にあって、そのまあエレベーターで登っていくんですけど、うん、 結構こうエレベーターの、ところがこう結構広くて、あの1階の乗り口が、うん、で、あの結構遠くから来てる人が結構見えるんですよね。
はいはいはい、
うん、でまあ待っとくかもう閉めちゃうかって微妙だったりするんですよね。
うん、
でまああのなんか日本ってその閉めるボタンがあるんですよね、エレベーター閉めるボタン、そっちもあるんですかね、なんかないって聞いたりするんですけど、
なんか閉めるってボタン、
閉めるってボタン、あのエレベーターの、
うん、
こう開ける閉めると階数のフロアのボタンってあるじゃないですか日本だと、
はいはい、
そっちも閉めるボタンあるんですか、なんかないとかって聞くんですけど、
いやあります、
あります、なんか押さない人が多いのかな、
うん、あのいやなんか自分のいるオフィスがよく分かんなくてね、うん、閉めるボタン、閉めるボタン押してもね、うん、例えば1階にいるじゃん、うん、で、はい、自分入るじゃん、うん、閉めるボタン聞かないんだよ、
あ
待ってないといけないしばらく、
はいはいはい、はい、じゃああんまりボタンとして機能してないですかね、
機能してないね、
なるほど、
まあ言われてみれば閉めるボタンあるけど機能をしっかりしてないな、
うちのそのなんで、うん、あの会社のエレベーターの閉めるボタンバッチリ聞いて聞くんですよね、
うん
うん、でまあ正直その遠くに、まあ、ちょっと微妙な距離だなみたいな、うん、向こうからおじさん来てるなっていう時あるじゃないですか、
はいはい、はいはい、
まあ10メートル先で閉めるんですよね、もう10メートル先におじさんいるなと閉めるんですよね、
うん
うん、ただ20メートル先にお姉ちゃんいるなと思って開けてるんですよねっていうね、これはちょっと、ね、本当今週思ったんで、これちょっとあのポッドキャストで喋らないといけないなと思ってメモしといたんで、ちょっと今ぶち込みましたけど、
なるほどね、あ
まあ20メートル先にミシェル・ファイファーさんいたら絶対開けとくよね、
開けときますね、
なんなら一回降りて閉めて、でちょっとそこのエントランスで会話してもう一回開けるかもしれないですね
なるほどね、ちょっと交流してから、いやなるほどね、
そうそうそうっていうか先週ね、その、
うんうん、
ニックは英語で自分が日本語でっていうね、
はいはい、
話をした時にあれ自分で聞き返して思ったんですけど、うん、なんかすげえ自分が英語が分かる体で喋ってましたけど、多分ニックに全部英語で言われたらもう多分分かんないですね、よく考えたら。
いや多分大丈夫でしょ
う。いやそうこの前そのさっき言ったマレーシアの友達来た時に、うん、まあもちろん全部英語で会話だったんだけど、
うん、
いやまあ確かにね聞き取れはするんだけどもね、もう出てこない自分がこう喋ろうとした時、でその息子がアイアンマンってずっと言ってて、なんかアイアンマンが好きらしくて
、はあ、
でいや一番好きなキャラクター誰みたいな話を、だから子供と会話するのが精一杯だってね、
ああ
まあ聞き取れるかもしれないけど、まあねちょっとぜひいつかやってみたいと思いますけどね。
そうですね。ぜひどっかでやってみましょう、うん、じゃあ。
そうですね。
ああ。
とか言ってたらもう1時間ですよ。
そうですね。ああ、じゃあ、今日で、今日、うん、これで終わりますか、今日は、
うん。なんかありますか、どうしても言っておきたい。
いや、今日のところはないかな、また次回で。あ、
はい、
ワールドカップ決勝、明日ですけど、どちらが優勝すると思います
か。私はフランスですね。
あ、じゃあ僕はクロアチアなんで、じゃあその辺も次回。
そうっす、
次回もう1週間後多分さすがにもう忘れてそう。
そうだね、うん、どうなるでしょうね本当。明日12時からなんですけど、日本は月曜日が祝日なんで多分結構視聴率いくんじゃないですかね、まあどうだろう、まあでもサッカー好きな人しか見ないかも、日本代表じゃないし、
はいはいはい、
これでねまたなんか渋谷の交差点盛り上がってたらちょっと関係ねえだろってなっちゃいますけど、
あ
のそうそう、この前の 放送の時にあの分かんなかったんでツイートしといたんですけど、うん、やっぱあの日本負けた時は渋谷のスクランブル交差点は特に混乱はなかったらしいですね。
なるほどね。
あのその辺はロケットニュースさんがねちゃんと調べといてくれたみたい
で、ああさすが、はい、
ロケットニュースさんいつもお世話になってるんでね、まあ、勝手に記事を読ませてもらってるってだけなんですけど
、うん、はいはい、
楽しいけどね。
あ、なるほど。
そうですね、今週はそんなとこですかね。
はい、わかりました。はい、では締め
は、はい、
はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ8825ゲームでお願いします。
お願いします。
はい、では
今週、はい、この後自分ブログからのリンクとブログへのリンク貼っておくんで、
うん、おっと
ちょっとこれでリスナーさん増えなかったらショックだな。
いやーそうっすね、
ちょっとね。
いやていうか二郎さんツイッター、
はい、
なんかフォロワー増えてません？
いやあのフォロワー増えてるんですけど、あの、うん、フォロまあ、てかね、なんだろうな、フォローした人から結構フォロー返しみたいなのがあるのかな。あとはなんか、うん、全然知らないすごい綺麗なお姉ちゃんから、うん、なんかいやらしい内容ばっかりなんか自分に向かって言ってくるお姉ちゃんが2人ぐらい今自分のことフォローしてくれてるんですけどこれは自分はあのスパムだとは信じたくないんで、あの特にミュートもせずにちゃんと彼女たちが何を自分に求めてるかっていうのをずっと見張ってますけどね。まあ返信はちょっと今のところ自分テレアなんでできてないですけど、ずっとなんか誘ってくるんですよね、あのもし暇だったらどうですかっていう、っていうお姉ちゃんが2人ぐらい。
なるほどね、うん、
そうですね。
確かになんか今フォロワー見てたらさ、なんかおかしいねこれ。
いやそうなんですよね、なんかすごいなんかすごいなんか卑猥な
そう卑猥なの、
卑猥なのなんかこれなんすかね、なんかバレてるんですかね、こいつは卑猥だろうみたいな、
何なんだ
ろう。アットランダムに、あでもあれちょっとニュース見ましたけど、ツイッターって今1日100万ユーザーぐらいをあのアカウント停止にしてるらしいですね。
はいはい、らしいね。
だからこの子たちも多分近い将来いなくなるんじゃないですかね。
ね、
100万ってすごいよね。でもそうなると多分なんか有名なタレントさんとかでフォロワー何万人とか言ってるのって下手したらね、実態は例えば何万人だったのがね、実態は1000人でしたとかになりかねないなって思いますけどね。
あ、
だって自分のこの15フォロワーのうちのもう4か5がそういう多分対象ですもんね、うん、これよく見たら、
はいはい、
うん、
あ
すごいなと。まあさすが人気のね SNS というか、まあ、サービスだけあってね、そういうのも多いんだろうなっていう感じですけどね。
うん、
うん、
なるほど。
すいません長くなりました。
また来週ということで。
はい。また来週。
はい。じゃあ、さようなら。
さようなら。
はい。